こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
ですね。
はい。
こないだ、A さんが、白色に関するお話をしてくれたと思うんですけど、
新年の死ですね。
新年の死。いつもね、ブレずに死と新に関する話ばっかりしてるんですけど、
はい。
今回は、白色だったんで、赤。
お、いいですね。めでたい続きみたいな感じで。
そう。まあ、ね、お正月を引きずりつつ。もうね、何日経ったって話なんですけど。赤っていう色は、紅白の赤。
そうですよね。
ね。
うん、
とか、おめでたいお祝いの色。
うんうん、
で、ハッピーで、高揚感を与える色っていう風にされてるじゃないですか。
うんうん、
でもその一方で、人を不安にさせたりとか、よくある、ホラー映画とか、スプラッタ映画とかにも、よく赤が使われますよね。
うん、なんか真っ赤なポスターみたいなね。
そう。有名どころだと、
はい、
ダリオ・アルジェント監督のサスペリアとか。
あ、サスペリアみたいなポスターですよね。ね、黒赤みたいな。
黒赤みたいな。ババンみたいな。
あ、真っ赤でした、あれ確かに。
とか、我らの石井隆監督も。
あ、石井先輩
石井パイセンも、
うん、
赤い教室とか、
うんうん、
赤いめまいとか、
うん、
まあ、赤をモチーフにした作品っていうのを多く手掛けてる。
うん、あれ確かにハッピーの方じゃないですよね。
うん、ハッピーの方じゃない。結構、ラブホテルとかもそうだけど、
な
んていうか、ラブホテルもそうだったかな。まあ、最後、血みどろになるみたいな。そういう展開が多いですよね、赤。
はいはい、確かに。
うん、そう。で、どうして、
うん、
じゃあ赤っていう色は、
うん、
そういうふうに映画監督にしてもそうだし、
うん、
まあ、いろんな作品を作る人とかもそうだけど、うん、そういう人の感情を揺さぶるのか。
うん、
それは、赤っていうのは、血の色を連想させるからなんですね。
はい。
で、まあ、体を切ったら血が流れる。
うん。
で、それっていうのは、生きてること自体と密接に関係している。
うん、うん。
っていうのが赤の概念なんですけど。
うん、まあ確かにだから惹かれるみたいな。
うん。
うん、
赤い色っていうのは、原子からすっごい人目を引くんですよ。
うん。うん。
例えばほら、岩肌の裂け目から出土してきた真っ赤な赤い石。
うん。
赤い色を持つ石。
うん。
っていうのは主者。
うん。
神社っていう風に呼ばれて、
は
い。
うん。
で、まあそれっていうのは、水銀系を含む鉱石なんですね。
はいはい。あれですよね。朱色の朱に砂？
砂。
神社は辰年の辰に砂か。はい。鉱物ですよね。
鉱物
です。なんかその昔の本当に原始時代から、その本当に岩に急にだから鮮やかな赤い鉱石がこう、バッて裂け出てるみたいな。う
ん、で、あと、ちなみに、その、新社の方なんですけど、
うん、
中国の、
うん、
まあ、割と特定の地域から派生している言葉で、
うん、
なので、まあ、日本で言うと、まあ、主者が多分、本来結構ずっと、
使われる。
使われてきた概念、っぽい。
うんうんうん、
はい、
うん。
あとは、その水銀系の鉱物、
うん、
西洋では、後にその、いろんな効果から、賢者の石。
うん、
みんなが好きなやつ。
はい。皆さんが大体、まあ、その、中学2年生ぐらいで、一度は通る。
そう。中二的な、賢者の石。
うん。憧れますよね。錬金術とかね。
錬金術とかね。そう。その錬金にも、だから、関係してくるんですけど、
うん、
まあ、どんな赤かっていうと、
うん、
その鉱石の赤、
うんうん。
本当に血のような赤。真っ赤な赤。
うんうん、
で、主者とか、主って、主肉の主って言われると、
うん、
今で言うと、どっちかっていうと、だいだいオレンジ色系の色っていうのを想像すると思うんですけど、
うんうんうん、
印鑑貸してくださいの印鑑の色、
うんうんうん。そうですよね。うん、なんか稲荷大社みたいな。
そうそう。ああいうね、朱色の、
うんうんうん、
鳥居とかもね、
うん、
連想すると思うんですけど、
うん、
この当時の昔の赤っていうのは、そういう赤じゃなかったんですね。どんな赤かっていうと、
うん、
本当に血のような赤、
うん、
真っ赤な赤、
うん、
それを表すのに、中国最古の殷の時代の甲骨文字っていうのに、
うん、
最適な表現があるんですけど、
うん、
どんな赤かっていうの。
うん、
その、朱っていう字を、その赤は、牛っていう字の真ん中に横棒一本引いて、
うん、
で、表してるんですね。
うん、あれですよね。甲骨文字って言うとちょっと絵っぽいやつですよね。
そう、象形文字っぽいようなやつ。
うんうん、
まだだからもう最古なんで、
うんうん。
それっていうのはどういうことかっていうと、
うん、
生贄の牛の体を胴切りにして、
うん、
で、その胴体から吹き出す血の色っていうのを表現することで赤っていう文字を表している。朱色の朱っていうか、いう字は。
なるほどね。うん、牛に棒を刺しまして、みたいなね。
うん、ぶつ切りですよ。牛の胴体を半分にスパーンって切って、そっから血がバーって出ているっていう色のことを、シュっていう風に 表現しているっていう。
なるほど、シュってそういう意味やったんですね。
なのでシュっていうの本来の色は本当そのまんま血の色なんです。
はあ、ニエだよニエ。
ニエだよニエ。ニエなんだよ。
ニエなんや。
お前はニエなんだよ。ニエの牛なんだよ。
シュってそういう意味なんですね。そういう意味なんです。なるほど。今の朱色ってイメージするのとやっぱ全然違う色なんや。うん、
本来はね。
はい。
で、日本史、いや、日本に戻ってきますけど、はい、日本ではどうだったか。
うん。
魔法祖、あと、炭と煮っていう字ある、うん、と呼ばれてて、うん、で、まあ、染料としては、縄文時代から、土器とか土偶、
うん、
もうちょっと時代が下って、うん、古墳時代でも、九州の、まあ、うちで言ったけど、
はい、
装飾古墳とか、
はい、
そういう壁画に書かれてる真っ赤な色。
うん、
そういうのに使われてました。
うん。ちぶさん古墳の中の赤も鮮やかな赤でしたね。復元。残ってる色も鮮やかに残ってましたね。
で、あれって、うん、鉄じゃないからなんですよ。
ほう。
鉄は割と酸化しちゃうんですけど。
うんうんうん。なんか黒ずんでいる赤みたいな。うん、
まあ、でもちぶさん古墳もね、酸化を防ぐためにものすごく入るとき厳重に、うん、やられましたよね、
うん。やられました。
なんか扉何重だってすごかったですよね。
すごかった。うん、苦しかったですもんね。
苦しかった。息ができない。
息が苦し
い。酸素酸素。そう。ぐらいな感じなんですけど、要は色が飛ばないようにってことなんですけど、うん、その、鉄系の赤っていうのは、祖母っていうふうに言われてて、
うんうん、
で、俗にベンガラっていうふうにも言うんですね、
うんうんうん。
で、それはもう少し黒っぽい赤で、
はいはい、
ちょっと紫、赤紫っぽい。で、それに対して、真の祖母。なので、まあ、祖母っていうふうに言われてる。
はい、祖母は。祖母の中の祖母。
祖母の中の祖母。祖母。
うん。マダコみたいな感じですよね。
え、タコの中のタコってこと？
タコオブタコス。
え、マダコってそういう意味なの？
いや、ちょっと。
マダコってね、タコの中の王ってこと？タコの王ってこと？
キングオブキングス。
え、マジで？
いや、じゃあここは、ちょっとジジアル系
そうそうで。信じちゃうとこでした。信じやすい。
え、そうです。でも、うん、祖母なんですね、あれ。
祖母なんです。
ま、祖母って切るんですね。
ま、祖母。
はい、はい、はい。
知らないですね。
はい。
で、まあ、その、祖母はどんなのに使われてるか、あと、女子のスカートも、
うん、はいはいはい。
とかの染料にも使われてて、
うん、
で、まあ、しかしですよ、
うん、
天平時代頃になると、
うん、
鉛を原料とする、やっぱりさっき言った橙系の赤が主になってきて、うん、本来あったその血の色の赤っていうのが、どんな色だったのか忘れて置き換えられていった。
あ、う、あ、ん。
で、まあ、その本来の赤色だった、うん、その色っていうの、真社っていうのは、
うん、
まあ、どんどん、歴史の中からは消えていくんですけど、うん、表舞台から。
そのままだから、朱色って言っても、うん、こう、使うものが変わっていったから、それを指す色の感じも違うようになったってことですね。
なっていくんですね。
うんうんうん、
ただ、これは、名前を変えて、姿を変えて、残り続けるんですよ。
うんうんうん、
それは、水銀。
うん。
うん、水銀として残っていく。うん、
なるほど。
だから、より抽出されて、
はいはいはい。
うん、で、何にじゃあ使われていたかっていう。
うん、
大仏のメッキ。
お、これは。
A さんが好きな。
はい。奈良の東大寺のあの大仏のメッキもこれで。
ラホツ、オブラホツ。
オブラホツ。
ちょっとわかんないけど。うん、ラホツの人。
うん。
なんで、
うん、
大仏のメッキは、水銀後に対して、
うん、
その他の鉛などの合金から作った塗料を化学反応させて完成させている。
ほ
う。この方法をアマルガムメッキっていう風に言うんですね。
めっちゃかっこいい。
アマルガム。
めっちゃかっこいい。アマルガムメッキ。これ、ルシャナ仏ですから、あの奈良の大仏は。ルシャナ仏、アマルガムメッキ仕立てでございます。
ラホツ添え。
うん、
ルシャナブツもでもかっこいいよね。
ルシャナブツの
自体がかっこいい。
もう、それにアマルガムメッキですよ。
すごいな。
めちゃくちゃかっこいい。
そのフィギュア多分飛ぶように売れるよね。
ガンダムみたいな。
ガンダムみたいな。
そうか、でも、その、新車とか、死者はその、抽出したものとして、だからめっちゃ使ってるんですよね。
めっちゃ使ってるんですよ。で、これは、後の世の、後白河法皇の時に、
うん、
もうその大仏様のことを指して、
うん、
そもそも黄金ありといえども、水銀なければ、すなわち仏心は成り難しっていうふうに、もう一回ね、
うん、
後白河法皇の時に、大仏作り直してるんですけど、
うんうんうんうん、
その時に、まあ、改めて考えるけど、水銀なかったらやばかったよなっていう。
ああ、後のインタビューみたいな感じで、ね。
そうそうそう。
あの時もやっぱりあれね、水銀がなかったら、この後白河仏はやっぱり、
できてないよ。
しなかったでしょうね、みたいな。
っていうふうに、言われて。
ああ、だからまあやっぱなくてはならない、もう、ものだったってことですよね。
縁の下の力持ち的な姿を変えていくけど、はい、
うん、
結構水銀っていうのはもうずっとなきゃ成り立たないものなんですね。
そうか、いろんなところで登場し続けるものってことですね。うん、
で、あとは薬としての水銀。
はい。
で、丹薬、丹砂っていうふうにも、丹っていうのも二っていう。
うんうん、二塗りの二の丹ですね。
って言われてて、うん、で、またちょっと話戻るんですけど、うんうん、古代中国では、水銀は薬になるというふうに信じられていて、好きなやつ、好きなやつ。
なるほど。
そう、様々に用いられるんですけど、
うんうんうん、
まあ、これって言っても、水銀に蒸留するときのガスを吸わなければ、
うん、
取捨っていうのは適度に使えば、うん、体の新陳代謝を促進するんですね。
うん、
で、毒と薬っていうのは紙一重じゃないですか。
まあ、その紙一重感のね、この難しさみたいなとこありそうですけど、その、ほんまの、この紙一重のところで考えたら、まあ、適量っていうのはどっかに存在するみたいなことですね、きっと。
そう。
なんか、めっちゃすごい毒やけど、あれですよね、その、ニトロみたいな、うん、その、心臓のね、病気の人で、こう、ニトログリセリンの、この少量をね、ぜひか、下に、こう、裏にね、入れて、こう、強心薬みたいな、することありますけど、うん、あれ、爆弾ですもんね。
爆弾です。なんか、心臓に爆弾を。そうです。抱えるっていう。
で、だからそういう、ほんまの適量みたいな、量で薬にしてたみたいなことってことですね。
そういうことです。
ガスがやばいんですね。
そうなんです。そのガスを吸っちゃうと、やっぱ神経系、うん、
はい、はい、はい。
神経やられちゃうんですね。
ああ、
なので、ガスじゃなくて抽出されたものなら、薬にもなり得るっていう、
うんうん。
で、実際じゃあどんな味がしたのか、ちょっと A さん試してみたいですよね。当然。
ちくりさん、もしかしてすでに、いやだって今までね、クジャク石をこうメイクとして練り、促進物の服を食べ、
数々の飛行を。
もしや、ちくめさん、すでに
残念ながら未経験なんですけど。
ああ、今回に関しては。
今回に関してはさすがに、さすがにまだ未経験なんですけど。
あ、ちょっと期待しちゃいましたよ。
これでもやった人がいるんですよ。
え？
これ。
試し、レビューがあるってこと
ですか？レビューがあるんですね。
今回？
そうなんです。
なんと。
これの、で、やり方っていうのは、中国の最古の漢方書っていうのがあって、
はい、
それが、心脳本草経っていうのがあるんですけど、
はい、
中国最古の漢方書、
はい。
で、その心臓本能経に書いてあるレシピを読んで、
はい、
実際に実践した人がいるんです。
え？
それを。
最近ですか？
最近、これ、紀元後500年ぐらい。軽く昔、
まあ、うんうん、まあまあ千何百年前ぐらいの、
そうそうそう、これやっちゃった人がいるんですけど、
はい、
でそのレビューには、
うん、
まず原石、石の炭砂、
うん、まだ鉱石のね、
鉱石の段階、
はい、
っていうのはちょっと甘くてちょっと冷たい、
あ、ちょっとなんかあれかな、シャーベットっていうかアイスっていうか、
うん、甘いんですね、
甘いんですね、
かといって興味を持って試してみるわけにもいかないんですけど、
甘くてちょっと冷たい、
冷たい、なかなかいいじゃん、
ちょっといいですよ、
思うんですけど、はい、で、そう、体や五臓の病を治して、
うん、
精神を養って、
うん、
魂魄を休んじる、
うん、なんか、え、うん、
で眼力を強くする、
うん、
私ジャック・バンコの少佐みたいな、
あ、ちょっといきなり、いきなりね、
眼力といえば、
いきなりね、パタリロが出てきてるんですよ、皆さんね、
JB と書いてジャック・バンコの少佐、
JB、え、魂魄を休んじって何ですか、何、
多分そう、安らかな気持ちに、精神が落ち着く、だからこう精神作用、
はいはい、
精神安定剤的な役割もあるんじゃない？
はい、
多分
急になんか魂とか言いですからびっくりしちゃった。
魂魄、魂魄、ね、
魂魄を休んじみたいな。あ、すごい、え、結構すごくないですか？
結構すごいです。
はい。
で、もののけを殺し、
ん？あ、うん。
すごい。はい、でもやっぱほら、昔の話だからね。
そうですよね。
言ってもいくらその科学的な話して
る、はいはいはい。
もののけを殺して、で、長い間服用すると不動になる。
アンチ。
老いないっていう。
はい。
うん、っていう風に言われてて。
めっちゃいいやん。
めっちゃいいですよ。
はい、
結構これだけでも効果が高そうなんですけど、
うん、はい、
で、これはさらにもっと抽出された水銀自体に関しては、
はい、
ほぼ似てるけど、
うんうん、
もっとパワーがアップしてて。まず、
はい、
皮膚の回線などを治す。
はい、
うん、
皮膚病も。
皮膚、回線ってかゆくなる。
はいはい、むしろね、はしゃりでね。
で、あとは、堕胎に効く。
ああ、これはまあね、うん。
で、ここはすごいですよ。長年服用すると、新鮮になり死なない。う
ん、あ、
もうだから、不動とかじゃない。死なない。
死なない。うん、あ、神や仙人の類のね。
そう、もう完全に、だから言い切っちゃってます。はい、死なないと。
人間やめていく。
そう。
え、これさ、もう、パーフェクトじゃないですか。
パーフェクト。パーフェクトヒューマン？
パーフェクトヒューマン。
いなかった、そういう人。
いた。これちょっと、欲しいやつ。
欲しい。いや、でも、甘くて冷たいらしいんで。
甘くて冷たい。
ぜひ、召し上がってみたら、はい、いいんじゃないですか。
え、これもレビュー？
レビュー、うん。これだから心脳本草経っていう本の実践したレビュー。
これ大丈夫ですか？これあれですよね。中国最古の漢方書なんで。
そうですね。
これ、後世の人みんなこれ参考にしましたよね。
これ結構、だから、参考にしてて。
これなんかあれですよね。ミイラ店で、
そう。本草学者のミイラ。
そう、そう。正座してた。
そう。
おじさんが正座してた。
何そのおじさん罰ゲームで正座させられてるみたいな。
おじさん、あのおじさん何百年間か正座してますもんね。
正座し続けてる。正座してる。そう、江戸時代から正座し続けてる。
そう。なんか、ちくひめさんと、あれですよね、上野にミイラ店見に行った時に、うん、江戸時代の、なんかその、
本草学者っていう。
そう、そうそう。あの、本っていう字に草にお経の経みたいなね。
一緒なんですよ。だから同じ本草学の、ね、あの、多分おそらく、真の本草経っていうのを参考にして、ね、レシピを見て、で、そのレシピに書いてある通りに、五穀立ちとかをしていって、自分の体を空にして、その本草学者さんは、はい、で、ミイラになったんだと思う。
めっちゃ成功してる。うん、
めっちゃ成功してる。
すごい。
だから、後々にこうやっちゃった人もいるってことですよ。紀元後500年のやつを見て。そうですよね。
うん、新鮮になったかも。
そう。
誰か。この人は、でも、まあ、名前は分からへんけど、この、うん、これを著した人のレビューってことですよね。
そうそうそう。
すごい。
古すぎて分かんないんだけど。
食べログ。
食べログ、食べログ。最後の食べログ。
ですよね。アットマークとある、真の本草学者。
そうそう。ちょっと名前が、あれだね。その、実直だね。
なるほど。いや、でもすごいですね。やっぱやるんや、ほんまに。
やるんですよ。
さすが。
あの、日本に、当然、だからそうやって渡ってきてるじゃないですか、はい、日本に、はい。それって、単薬としては、うん、シミそばかすを防ぐ、うん、水銀おしろいとか、
お、来た。
ガンガン使われ出すんですね。
うん、
肌、新陳代謝っていうのが促進されるんで、うん、ターンオーバーが活性化するんじゃないかっていう。
はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。そういう効果が。
効果が。
あ、でもちょっとなんかあれですね、そっちの、その、さっきの、あの、本草学の方とは違う感じで、うん、めっちゃ実用品としてきてますね。
そう。女性が喜ぶ感じの方向で。
そうですよね。だって、うん、そうそう。だって、天平時代にね、その、初めてそれを仕入れて日本で作って、うん、天皇に献上したみたいな話ですから、まあ、確かにめっちゃ実用的な話になってますね。そうか、大仏に使ったりもしたわけですもんね。
そうそう。
もう確かに。
なんで、明治とかでは結構、うん、あの、修験者が、ムラムラに薬を売り歩くっていうのがポピュラーだったと思うんですけど、
うんうん、
で、現代でも漢方薬として使われてる。
あ、そう、修験者のリュックみたいなのになんか、そうそうそう、丸い薬入ってるイメージあります。
丸薬。うん、それは人丹。
あ、人丹って、うん、あの、そっか、あの人丹って、もともと、
こういうようなことを言ってて、
なるほど。
当然なんか今の人丹は、もちろん水銀とか入ってないし、
う
ん
う
ん、
そうですね、梅人丹みたいなね。うん、
ただその明治ぐらいまでは、ちょっと水銀を使った薬であったっていう人丹もね。人丹に限らず、丸薬っていうのは水銀がちょっと入ってたりしたっていう。
なるほど。
なんですよ。
はい。
でですね、あの、そんな日本の歴史から見る水銀信仰。うん。うん、これはものすごい奥深いんですけど、うんうん、ざっくり説明すると、うん、あの、その祭神、祀ってる神様は、新津姫神社で、うん、まあ、一番総本山っていうのが、で、全国に約180社。
めっちゃありますね。
あります、
うん。
で、ここの神社に関する土地を調べたときに、その場所と水銀の産地が密接に関係してるっていうのが浮かび上がる。
なるほど。
廃校になっちゃったところとかも含めて、うんうんうん、まあ、そういう産地っていうのにそれぞれ神社が置かれてたっていうのがわかるんですけど、うんうん、
今の産地じゃなくても昔はそこにその水銀が出たというところに、まあ、足跡じゃないけどそこに神社があったりするっていう、
うんうんうんうん、で、まあ、水銀産出に関わってた人たちっていうのは、うん、まあ、すごいざっくりした括りで言うと、うん、入試みたいな、うんうんうん、にっていうのはあの、単っていう、
うんうんうん、
入試みたいに呼ばれてて、
うんうんうん、
で、前に、サルメの時に、うん、サルメ氏っていうのは実際にいたわけではないみたいな。
うんうん、そうだ、名字じゃなくて、そのサルメと呼ばれる役割っていうか。
職能の呼び名、
うん。
で、多分この入試っていうのも、最初は職能の名前で定着したんだと思うんですけど、うんうん、まあ、実際その後に、まあ、入試っていう、うじ、まあ、出てくるんです。ただ、それ、一番最初はその職能の、その職業に携わってきた人たちの概念を、そうに、入ってい
く
に言ってた。
単に生まれる、うん、あの生命の性って書いて、入、うん。
ああ、
なるほど。
この人たちっていうのは、うん、その、鉱山が枯渇すると、うん、場所を移して、うん、いろんなところに移動していくんですけど。
職能やから、
うん。なので、その、全国各地に入っていう名前、足跡が残っていく。で、ニュ
ー
神社っていうのが残っていくんです、う
ん
う
ん
う
ん。なんか結構全国規模な感じ。
全国規模ですね。本当にあちこちにあるんだけど、うん、まあ山形県尾花沢市、ニューとか、うん、奈良県吉野郡下市町、ニューとか、うん、まあ熊本県に今あったりとか。
ほんまに北から南までですね。
うん、もうあちこちに、ニューっていう名前が残ってて。
あ、なんかじゃあ一つの人たちが歩いたっていうよりは、いろんなとこにいた。
うん。多分だからその、 ニュー集団っていうのが集団で移動してたっていうこともまああるんだろうけど、うん、同時多発的にその職能の人たちがニューっていう名前で呼ばれてあちこちに、うん、で、その水銀生産っていうのをやってたっていう。
なるほど。それだけ出たっていうのもあるし。
うん、ああ。で、まあやっぱり枯渇すると場所を移していくから。
うんうん、うん、うん。まあそうやって広がっていくってことですよね。う
ん、あとは、まあ声優化争いみたいな、うん、いろんなその、まあ、巻き込まれるじゃないですか。うん、それで、まあ、弱い立場になると、消されていくってい う、うんうんうん、いうパターンもあったりとか。
うんうんうん、そうですよね。うん、そこで職能、それをやるためにはってことですよね、
う
ん。
そうそう。
確かに。
なんで、地名から逆に、その土地とか神社の歴史っていうのも語ることができるかなっていうふうに思うし、うんうんうんうん、近年やっぱり、その地名変更がすごいんですけど、うんうん、
まあ、市町村合併とかもありますもんね。
そ
うそうそう。うん、
それで、うん、失われていく、うん、または意図して土地の名前っていうのが今じゃなくて、うん、昔かつて、うん、だから政権が変わったりとか、うん、その王権が変わるごとに、うんうん、そこの勢力が塗り替えられるごとに、うんうん、土地の名前っていうのは変えられていくから、うんうん、その天津系の系統っていうのに塗り替えられていくんですね。国つかみの系統っていうの、うんうんうん、っていうことでこう名前消されちゃった水銀の人たちのコミュニティっていうのもあるっていう。
うん、
まあ、ここら辺掘ってくると、めっちゃ長くなるんで。
そうですね。この話、これ系の話またなんかゆっくりしたいですね。
全然赤に関係ないじゃんって話になってくるから。
いや、でもね、まあ、でもなんかそうやって取って代わられてきたような、まあ、歴史も含めてのっていうところですよね。
うん、そう。で、まあ、そろそろ、ね、皆さん飽きてきたんじゃないでしょうか。
え、急に飽きるやん。
私は飽きてきたんですけど、というわけで、
はい、
資源道つながりで、おなじみの、促進物の話を。
来たここに来たかったんですね。
ここに着地したかった。多分。この人は。
この人は
ここに着地したかった。
やってまいりました。
で、まあ、促進物のおられる地域と、水銀の産地っていうのは被るんですね。
おー、
うん。地図とかを、まあ、見たらそうなんですけど。
はい。
で、湯殿山のご神体っていうのは、うん、お湯の湧き出る巨大な岩なんです。
あ、ネタバレ？あ、いいんですか？
それはもう、まあ言っちゃっていいんですけど、はい、昔は語る流れ聞く流れっていう風に言われてて、湯殿山のこと自体、うんうん、写真もダメだし、うん、今でも写真はダメなんですけど、うんうん、とにかくその場所のこと自体も内容を言っちゃダメだったんですけど、う
ん、なんか秘密感があります、イメージ。
今はまあさすがにね、
あ、まあ、
言っちゃダメってことは今ないんです。写真はダメですけど、
うん、
なんで、まあ、ここの湯殿山っていうのは、そのお湯の岩っていうのは、地図で確認すると、そのまんま巨大な水銀鉱脈の上にあるんですね。
はぁ、
うん。なので、これっていうのは、さっき言った、語る流れ聞く流れっていうのは、同時にそこに貴重な資源である鉱脈があるっていうことなんで、言っちゃダメってことなのかなって思って。
確かに、なんかすごくタブー感があるじゃないですか、うん、その湯殿さんなんかの、うん。その、なんでそこまで、まあその信仰っていうのはありますけど、うん、をこう、キンキンしないといけない強い理由って、なんかこうやって聞くと、すごく合点がいきますね。
そうなんですよね。
うん。まあそれはでもあれですよね、言ってみたらその山にあるから、その神さんの門っていう、うん、なんか感覚もあるかもしれないですけど、うん、でもやっぱりその、調べてはいけない、取られてはいけない、まあ資源ですよね。
でも本当にその、湯殿山が、山として開かれたりとかっていうよりも、もっと前から古代のアニミズム信仰の時点から、まあ、岩はあったわけじゃないですか、
うんうん。
で、その岩自体が資源だっていう感覚の方が多分先にあると思うんですよ。
なるほど。
で、その資源があるから、そこを待つを、うん、そこを守ろうの方が後からの、だと思うんです。信仰は多分後からの方なだと思うんです
よ。そうか、だから体系化されてきたってことですよね。
うん、そうそうそう。
もともと守られてきた神秘的なものがあったものが、修験道というものの上で体系化されてきてっていう。うん、なるほど。もともと守られた場所やったってことですね。
多分、聖地は聖地で。
確かに。
うん、なので、まあ、それは直水銀っていうことになるのかなっていう。
は
い、
うん。うん
で、この促進物の人たちって、うん、まあ、多分促進物はみんな大好きなんで、うん、説明しなくても大丈夫と思うんですけど。
あまあ、もうこのね、やっぱ、ラジオ聞いてる段階で、やっぱアンケート取ったら、うん、促進物についてどう思いますか、うん、とても好き。好き。どちらかといえば好きのどれかですかね。
何それ、ツイッターアンケートみたいな。あれでしょ、選ぶ項目がさ、好き、嫌いっていうのは入れない。項目の最初から入ってないやつでしょ、
何々といえば好きまでしかないって。
しかないやつ。選ぶことできないじゃんって。
うん、大好きしかない。
ないやつ。なんですけど、うん、なんで説明は割愛するんですけど、うん、湯殿山のミイラっていうのはじゃあ、どうやって促進物になったのか、うん、なりやすい環境にいたのか、
うん、
で、もちろん調べた研究によると、うん、もちろん穀出しとか、うんうん、そういう過酷な修行によって脂肪分を落としてっていうこともあるんですけど、うん、さっきも言ったようにここら辺が水銀のものすごい鉱脈の土地の上に立ってるので、で草花とか、うん、その土地自体、土自体からも水銀がすごい検出されてるんですね。何 ppm だけ
ど。なるほど、うん。濃度が高いってことですよ、ね。濃度が高い。土壌に。
土壌に。なので、さっきも言った、薬としての水銀っていうのの側面なんですけど、うん、水銀は当然防腐作用っていうのがあって、うん、で、これを体に取り入れると、腐りにくくなる、
うん。うん、そうですよね。
なので、この促進物の人たちっていうのは、五穀立ち、十穀立ちで、綺麗な状態にして、胃とか、うん、そういう臓器を空の状態にして。
そうですよね。うん、なんかその、ご飯とか、なんか何、炭水化物みたいのを減らしに減らして、まあ、肉を減らすというか、
肉、
ね、
うん。
なんか高温多湿の。
骨と皮に。
そうですね。なんか高温多湿な日本で、腐らないように骨皮になって、うん、木の皮とか食べるんですっけ？
キノコは食べます。
そういうことですよね、うん。だからそこにまた生えてる木でキノコを食べたり、うん、あ、そうやってどんどん体を作っていくんですよね。
で、その中には、体のお腹の中にどんどんダイレクトに水銀が蓄積されていくから、うんうん、当然濃度は濃くなって、うん、で、防腐作用っていうのも高まってくる。
おー、うん。
なんですよ。
なんか、漆とかも。
そう。で、漆とかも飲んでるんですけど。
そうですよね。なんか仕上げに、漆とかも飲んだりするみたいな。うん、
その漆は飲むことは、当然みんな知られてるんですけど、うんまあ、皆さんも多分全然知ってると思うんですけど。
そうですよね。うん。
うん、なんですけど、うん、もしかしたら、口から経口摂取もしてたんじゃないかな、水銀自体を。
ね、
岩薬としての水銀。
ああ、そう、そうだ、主元道。
そう、主元道なので。
リュックの中にね、うん、入ってますから、うん、岩薬も。
明らかに、この、促進物の何人かって、人工的に内臓を切除して、
うん、
天井から吊るして、うん、燻製にして、うん、後々、その部下っていうかね、
うん、
進化の、
進化の
そんな身分
王者。
王者。僧侶の、
要は、うん、ね、そのね、
お坊主さんたちが作ったものなっていうふうになってるんですけど、うん、科学的には。でもそれをお寺の人に言うと、めっちゃ否定するんですね。
う
ん、
それはそうです。
これ自然にこうなったっていう。
そうですよね。なんか、結構その、ほら、ミラってもね、ゆうていさんのね、うん、首にね、柱、ズーンみたいなのも結構ね、ちょっとほら、首がクンって傾いてきちゃうから、その首がこうね、優しく上を向くように、ちょっと柱をね、首にツブって入れて差し上げる。で、みんなこうね、笑顔がこうね、ちゃんと食ってみれるようになってよかった、みたいな。あれだけでも結構衝撃ですけど、ちょっとなんかやっぱ人工ミイラっていうね。
ってことはあんまり言いたくない。
そう、そうです。
お寺は。は
ありがたいものですからね。
うん。うん、だし、まあ、促進物に関しては、もともと、こう、自然な状態でなったっていうことを、全面推しにしたいから。
そうですね、その修行で、最後は念仏を唱えて、もう、自然にこのお姿で。
で、漆も塗ってないって言ってる人たちもいるぐらいなのね。
なるほど。うん、もう、その、素晴らしい修行の成果が、この、腐らないお体だと。
うん。うん、なので、
はい。
仮に、その、ラストの仕上げに、水銀も経口摂取プラスしてたとしても、言わないし、残さないし、伝えないし。
そうですよね、う
ん。結構これ調べた人が揉めてるんですけど、
はい、
その日本ミイラ研究グループっていうのが、やっぱり促進物って、まあ、仏様じゃないですか。
そうですね。
だから、
です
からね、その体の中の成分を調べるっていうことはさせてもらえなかったらしくて。
ああ、なるほど、なるほど。
研究者の人が。うん、だから、その促進物と同じ、要はその、ところで死んでたネズミの死体っていうのを、すごい執念でしょ。
すごい執念。
研究して、で、そこの死骸からどのぐらいの水銀が検出されたかっていうので、どのぐらいの水銀量がその土地にあったかっていうのを調べたくらい、要は、触っちゃダメなものなので。
ああ、なんかその、いろんな意味でちょっとアンタッチャブルなものってことですよね。
そうそうそう。うん、だからあんまりその、まあでもそれ自体がもう何十年も前の話だから、うんうんうん、今はね、だってミイラ展があったぐらいですから、
まあ、近
年。あんなん多分、10年、20年前だったら、考えられないこと。
そう、しかもなんかそのね、促進物だって CT とかね、取らせてくれたり、割と最近、
そう
やって最近ありますもんね。
なので、もうどんどんこれからもね、保存の面も含めて、もっと外に向けてって、 行かないと、うん、なんだかわかんない得体の知れないものっていうのはお金も集めらんないから、
確かに。
研究対象にすることによって、うん、もうちょっと、釘をガンって刺すんじゃなくて。
そうですね。なんか、ミステリアスっていう言葉では、うん、その今やっぱり開示されているって当たり前というか、うん、変にね、そのミステリアスなもので隠し通す、まあ、その、本当じゃないことを隠し通すよりも、ちゃんと開いてね。
う
ん、
そう。
ね、こう、やっぱ、ゆうていさんの話もちゃんと、あれオープンにすごいなってる話だなと思いましたけど、
ゆう
ていさん
ね。
うん。なんか、まあ、ゆうていさんっていうね、即身仏の方がいるんですけど。
結構顔、おぎままに似てる。
そう、笑顔がね、なんか可愛らしくてね、うん、なんかみんなに愛されてる感じでしたね、うん、地域の。でもなんか、ああいうのもちゃんとこうね、開いた形で、こういうようなものなんだと。まあ、ただ確かに、その、ちくみさんがさっき言ったみたいに、なんとか商人さんのちょっとお尻の皮膚ちょっともらって、
いや、
とかいうのはやっぱ無理ですよね。
やっぱ無理
だって、仏様なんですもんね。うん、その、あとなんか、ここがやっぱ難しい、この、遺体であって、仏様であって、みたいな。
だから、行けて子供食べるぐらいなんだよね。ギリ、経口摂取できるとしたら子供なんですよ。
お分かりいただけた。
お分かりいただけたのか、皆さん。
皆さん、これが気になるラジオですよ。
そう。だから、経口摂取どうしてもしたい、皆さん多分したいと思うんですけど、
うん、
即身仏の身につけてるもん、どうしても口で取り入れたかったら子供食べてください。
子供ね。うん、
ちょっと水銀も入ってるかもしれない。
かもしれない
ですから。かもしれない。
まあ、そこ土地ですからね。
土地ですから。
なるほど。みんなで湯殿さんに行こう。
湯殿さんに、で、僕と握手。
湯殿さんで僕と握手。
まあ、そういう感じなんで、ちょっとタブーなんで、
うん、
水銀に関することっていうのは、
確かに。
あんま、わかんないんですけど、うんうんうん、まあでもおそらく、水銀を体の表面に塗って保存してたかもしれないし、経口摂取もしてたかもしれないし、
うんうん、
もっと言うと、まあ、飲まされてた可能性もあるかもしれないっていう。
確かに。もう最後はあれですよね。もう足腰立たなくなりますもんね。うん、その修行の最後ら辺は。それがまあ、その、なんていうか、こう、工程の一つ、みたいな、やった可能性だってもちろんありますよね。
確かに。
ああ、でもすごくあれですね、その、まあ、明確にオープンにされる話じゃないですけど、まあ、密接に関係しているっていうことですよね。
うん、
まさに。
うん、ああ。なので、美しいものには毒があるって言いますけど、リスキーな赤を選ぶか、
うん、
徐々に鉛中毒でいくかは、あなた次第。
その二択。
そう、だから、水銀でいくか、鉛でいくか、うん、共に行こう。
お好きな
2023。
おー、飛躍の年。
飛躍の年。
急に。
飛躍、どこ行っちゃうんだろうね。本当に行っちゃうんだろうね。
あ、行っちゃうの方ですね。
行っちゃうの方ね。
ええ、
新事業の方ね。
うんうん。いいですね、今年も。
そう。なんで、今年もね。
はい。
こういう感じでダラダラ続けていこうかと思います。じゃあ、アフタートークの方で。
はーい。ありがとうございました。
ありがとうございました。